鉄尾鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて、鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社、株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週から引き続きまして、バスのお話をたっぷりまたさせていただこうと思うんですが、はい、本日もゲストは、バスから釧路の街を考える会の森さんです。森さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、路線バス、そして、都市間バスといきまして、はい、この貸し切りバス、はい、今日はちょっとお話しいただきたいと思います。なんか貸し切りバスで何か動きありましたでしょうか。
はい、また釧路バスの方で新車が入りまして、733号という車両が入りました。はい、と三菱ふそうのですね、はい、クイーンかな。もうずっと従来から入っている車で、
はい、
いわゆる我々の中では令和顔と言われるですね、令和になってモデルチェンジしたんですけど、その令和顔っていう車が入りました。はい、全部で6代目になるのかな、今度で。ですので、例えば中学校の修学旅行だと、まあ、今大体うちの息子が通っている中学校は5クラスあるんですよ。
多いですね。
1学年5クラスあるんで、そうすると5台ですよね。
そうですね。
ただ5台全然普通に、
はい、揃ったバスが、
はい、揃ってバスが走ってこれるんですよね。ですので、まあ、ガーンと揃ってですね、まあ、一つ前のやつからですからね、723っていうところから、うんうん、はい、ずっと1台ずつ新車入っていってるん で、 コロナでちょっと買えない時期が2年ぐらいあったんですけど、ね、はいはい、それ以外はもうずっと毎年1年ずつ新車入ってるんで、もう何台だろう、11台とか、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33とか11台ですね。新車でもう11台入ってるんですよね。で、まあ、なかなかこうその新車でずっとこう、
はい、
入れてる事業者さんっていうのも、うん、なかなか多分ないと思うんですよね。ですから、まあ、すごいこうちゃんと投資してですね、
うん、まあ、そうですね、
設備新しくしてっていうことで、全部で15台、14台、15台、はい、中型、小型で16台ですから、そのうちの11台、
はい、ほとんどですね。
で、まあ、あとすごい平成6年車っていうのが2台あるんですけど、これももともと新車で買った車なんで、ただ13台はもう自分のところで買ったバスですからね。そうやって考えると、こう上手にこう車入れてるなっていうですね。まあ、やっぱりこうちょっとこの前関係者の方と話したんですけど、まあ、やっぱり新車をなんとかこう年に1回で1台でも2台でも入れれれば、やっぱりバスの会社のバスの対応年数もだいぶやっぱ伸びてくるしということと、あとこう、まあ、中古車が悪いわけではないんですけども、やっぱりこう買ってきてそれを整備して出しても、例えば何かがおかしかったりとか、やっぱりそういうのがあるそうなんですよ。やっぱりそうやって考えると、やっぱ新車、まあ、路線でもそうなんですけど、やっぱり新車入れることが一番だというふうに言ってましたので、
あとね、貸し切りバスだと、その1日300キロとか400キロとか走る時も当然あるわけですよね。いや、よく走ってるな。いや、まあ、それは整備をやっぱりきちっとされてる、だからやっぱり新車の方がやっぱりいいんで
しょう
ね。
そうですね、まあ、長く乗れるし、あと、はい、こう担当性になんで、はい、単走制になると、はい、やっぱりバス大事にしますよね、自分のバスっていうことになるので。
なるほど。
ですね、ちょっと私の知ってる運転手さんいるんですけど、はい、いっそ磨いてますよ。いっそやっぱ磨いてるし、いつもピカピカなんですよ。これ帰ってきてって感じなぐらいですね、本当ピカピカにして乗ってますので、やっぱりそういった部分も
愛着はありますね、
あるのかなっていうふうに思いますよね。
バスをその洗車するっていうのは大変ですよね。
いや、大変だと思いますね。ですからいつも、はい、 釧路バスさんだか裏とか行くと貸し切りで帰ってきますよね、はい、それ一層手洗いしてますよ皆さん、
だって自分の乗用車洗うのだってもういやーとかって
で、まあ、釧路さんも赤羽さんも機械あるんで、機械も入れますけども、はいはい、でも一層後ろで手洗いして手拭きし手で拭いて、こんな長い使ってこ
うやってますからです、ね、
だから、ね、やっぱりこうすごく皆さん大事に乗られてますよね。
そうですね、やっぱバスの方もちゃんとそれに、あの対応してくれると思いますね、
やっぱ綺麗に、はい、特に冬なんかは一回札幌釧路貸してくると、はい、まあ都市化もそうですけど、はい、エンカルだらけになるんで、
そうですね、
真冬でも洗ってますからね。
なんかその貸し切りバスのあれですかね、その新車でこう最近の内装とかで、なんかここ良くなったなとか、なんか森さん自身がちょっと感じられるところってなんかあります？
いや、まあ基本的には中はそんなに変わんないと思うんですけど、はい、前聞いてたのはあのプラズマクラスターが何年前だろう、724号の時からついたって言ってたから、
はい、
多分10年以上前ぐらいから、はい、そういう機能がついて、はい、
もう空気を
こう空気を清浄できるようにと、あと今ちょっと貸し切れバスはどうか分かんないですけど、はい、USB がついて、差し込みがついてる車、はい、貸し切りは多分ついてないと思うんですけど、あ、
はい、
まあ、そういうのが都市間はついてるみたいですけども、
そうですね、
やっぱそういった時代の、
はい、
で、あと衛星さんはあの Wi-Fi、
あ、
貸し切りも Wi-Fi つけてますよね、はい、ですから、まあそういった差別化を図りながらというような感じですよね、はい、まあ、いろいろと、はい、
飛行機のようにあれですか、はい、モニターがついてるとかっていうのはないですね。
いや、あのお金かけれれば、多分そういうのもあるかもしれないですよね、モニターついてるの、
はい、
でも皆さんほとんど、まあ、都市間もそうですけど乗ったらみんな携帯、
まあ、携帯ですよね、
みんな携帯見て、はい、見てますからね、
まあ、だからこそやっぱ充電というか USB の、はい、あのなんですかね、ジャックがやっぱり必要なんですよね、
はい、まあ、大都市に行くと路線バスにもついてますからね。
あ、そうですか。
あのどこだったか、西東京バスかどっかの路線バスに何台か、USB 差し込みついてるバスがあったり。
路線バスで、
そこまで必要なのかなって気もするんですけど ね、まあ、そういうニーズがあるんでしょうね。
あるんでしょうね、
ま
あ、要望があるからかつける、
まあ、多分そうだと思うんですよね、
あとどうでしょうか、貸し切りバスは、まあ、新車がこう入ったっていう、こんな話題でしょうか、
ね、
はい、
あと根室さんもですね、この前、はい、2台かな、6000号と7000号ってあの車が入りましたね。6000セレガとかアラだったかな、
は
い、多分いつも通り出所は同じとこだとは思うんですけども、はい、その2台が入りまして、かなり実は根室さんも車入れ替えてて、は
い、あ、そうですか。
で、まあまあ、ちょっと戻って路線バスもそうですけど、2台ぐらい入ったかな、それでもうワンス、もうの2ステップはなくなっちゃったんで、だから車は本当にこう入れ替え、
入れ替えですね、
はい、もうすごく新しくなっていってますよね、はい、
やっぱりそうやってこうバスってやっぱり更新していかないとあるよ、ね、はい、
で、あの昔と違って、はい、やっぱりこう例えば中古車で15年落ち買ってきても、まあ、あとほっ、まあ、例えば釧路で使うならまあ残り15年ぐらい使えますので、うん、やっぱりこう30年とか、
はい、
やっぱ使わさるんじゃないかなって気はするんですよね、まあ、よっぽどなことない限りはですね、
うん、乗用車だと、まあ、あんまり考えられないですよね、30年もとかっていうのは、
でやっぱりこう首都圏も、はい、その貸し切りとか都市化は別ですけど距離走るんであれですけど、はいはい、路線バスに関しては、はい、まあ、大体その排ガス規制が12年、
うんうん、
ですけど、はいはい、まあ、やっぱり費用のことがあったりして、名古屋だと18年とか使ったバスが放出されてるんですよ。でもそういうバスってすごくやっぱ需要があるん で、
ね、
まだまだこっち来ると乗るんですよね、
はいはい、
ですから、まあ、まだまだこう市場的にはあれなんですけど、はい、車がないっていう話は聞いてます、ね、
もうあれです、もう最近もその古いバスとかっていうのはもう、だいぶ淘汰されちゃったんですね。
そうですね、まあ、淘汰はされてますね。まだまあ平成一桁の車はまだいますし、
はい、
それこそ阿寒バスさんの今、マッシュ営業所にまだ168号というですね、トバスの平成2連車がいますけども、やっぱり人気あってですね、
人気
あの結構皆さんおや長期のお休みあるとですね、それめがけて行ってますね。
それはあれですか、マッシュってあの手鹿の市街地走ってるとか川湯温泉の方行ってるとか。
あ、もう普通に走ってますね。
あ、そうですか。
本当普通に走ってますね。はい、あの和子と行ったりもしてます。
あ、そうですか。
ですので、あの本当に普通に、まあ、最近休んでることの方が多いのかな。でもあの向こうにいる車もですね、はい、なかなか年配の車が多いもんですから、はい、かといってもですね、年配といってもですね、もう平成10年以降の車ばっかりなんで。
あ、そんなに極端な年配ではないですよ。
そうですね、あの、うん、それこそ市別線、JR の市別線で新車が入るたびに出てくる車があるんですけど、その車が主に行ってるんで、そうするとそんなに古いバスではないんですけど、
あ、うん、あ、じゃあ、あの市別園でこう走ったのはなんかどっかで見たことあるなと思ったらそれなんですね、きっと、ね、
そうですね、あの、はい、昔の、
あ、
色がそのままなんで、はい、色基本的に変えてないんで、中市別の営業所の車のやつはみんなもうツルカラーに変えちゃってる、2台かな、ツルカラー変えてますけども。はい、
で釧路とそのラウスを結んでるバスも、はい、距離的には日本国内でも長い方なんですよね。
2番目ですよね、ええ、確かに2番目ですね。あ、だけどですね、なんか1番って人もいるんですよね。1番って言ってる人もいるんですよ。1番は あそこ紀伊半島、
なんか奈良県とその、ええ、
そうです、
なんか山中走る
のが1番って言ってるんですけど、はい、あの走行、本当に総走行距離数は、ええ、あのラウス線って言ってる方もいるんですよ。ちょっと僕も何とも言えないところなんですけども、うん、まあそこも過酷ですのでね。
いや、過酷なんて思ってないですよね、
ですから車もやっぱり結構こう故障したりとか、やっぱりこう長いんでですね、そのメンテが大変だと思うんですよ。で今1台ちょっとお休み中なんですよ。
あら、
で車足りなくて、
あら、
で空港線、まあ、基本的に空港線のトイレ付きとラウス線は車があの共用できるようにしてるんですね。
そうですか。
だからあの空港線でトイレ付いてる車ありますよね。
あります、あります。
あの辺の車が普通にラウス線入ったりするんですけど、今空港線とラウス線で1台ずつちょっと車お休み中なんですよ。で車足りなくて、で、あのラウスから来る車は今普通に路線バスが、
あ、そうですか、
市別線の大会の中型バスが普通に来てます今。
ああ、なんか見たことありますね、
504とか。
なんでここでその中型バス走ってるのかなと。
あれ、そうなんですよ、今ちょっとあの車がなくて、中型来てるんですよ。
いや、早く復帰してほしいですね。
なかなかこうラウスから乗り通してくるのは、なかなかなあれですね。
いや、もうラウスまではバスでまっすぐ、中市別は何回か乗ったことあるんですけど、ラウスはないですね。
ちょっとなかなか過酷な旅になりますね、路線バスで行くとなるとですね。
なんかこんなこと言ったらあれですけど、冬場に行ってみたいもんですね、一回。
ああ、ラウスまで冬の景色をですね、あのバスで行くっていうのもいいですよね。
いいと思うんですよね。
市別からやっぱり先ですよね。そうそうそう、市別からラウスの間ですよね、はい、あそこをバスで行くっていうのは、はい、なかなかな醍醐味だと思うんですよね、はい、
だいぶね、あの道路は改良されてますけど、でもまだまだやっぱりあの海沿いを走るのは景色もいいですしね、はい、なかなかいいですよね、
はい、ですからやっぱりこう、はい、海岸線も走るんでバスもやっぱり傷みやすいんで、
はい、
その辺の部分もですね、はい、今あの空港線がだいぶですね新しくなったんですけど、やっぱラウス線がその前に空港で使った車とか走ってるんで、はい、やっぱりちょっとこう、はい、古めの一つ前の方とかの車が多く走ってるんですけども、うんうん、やっぱりかなりこう、うん、表向きは良くてもですね、はい、表面綺麗にはできますけど、やっぱり車種だとか、
そうですね、中側の方
がですね、中がですね、やっぱり結構行くということで、はい、まあ、その辺のこう整備もですね、はい、あの2002年車とか2004年車とかですから、はい、そうやって考えても20年以上の車があの場所走ってるんですよ ね。それをこう上手にこう、はい、やりくりしながらですんで、はい、なかなか大変だと思うんですよね。
あのですかね、ラウス線も当然ワンマンですよね、ということは途中から乗ったら整理券、
はい、
そしたらあの料金表っていうんですか、あれも相当な数ないとダメですよね。
それ60何番だったっけな、
あ、それでも60何番
60番とか70番だと思ったんですよ、
ええ、あ、ええ、でも一つ一つちっちゃいですよね。
ちっちゃいです。ちっちゃい、すごいちっちゃいです。
釧路市内で走ってるのとは全然わけ
違います。で、あの停留所の表示も脇にちょびっとチャーって出てくるやつです。
あ、
長いとずっとスクロールするんですよね。
あ、なるほど。
だからもうそれこそ羅臼線とかは、普通の液晶にすればもういいと思うんですよね。
そうですね、
液晶に変えればだいぶ違うと思うんですよね、はいはい、今釧路さんだいぶ路線バスも液晶に変わってきてるんで、
変わってますね、はい、
一気に入れたんですよね。
いや大変見やすいですよ、
だからとんでもない車がたまに厚岸とか入るんですよね、おおと思って、あ、運賃表変えたんだとか思いながらですね、 あれはいいですよね、
はい、あ、バスですよ、厚岸は。これも2、まあ、最近だと1回ぐらいしかないですね。
あ、僕もキリタップ線が廃止になるってことで、その配信になる3週間ぐらい前にキリタップを往復してきました。
はい、はい、
うちの神さん何しに行くのって
言
って、いやいやそれはちょっとね、また違うんだよ。
そうですね、私たちは乗ることが目的じゃない
です、ね、車両を楽しむ、
そういうことですね、
これ本当に一番大切な、
これ大切なんですよね。
まあ、そういうふうに、はい、まあ、1回乗り通してきて、で今日ちょっとたまたま仕事の都合で、茶内の方に行ってきましたので、
そうすか、
神風連茶内キリタップというですね、わけわかんない工程でですね、行ってきましたんで、まあ、昔のキリタップ線のコースをずっとこう車で走ってきましたけども、はい、まあ、なかなか、もうこのコースをですね、
はい、
まあ、バスで行けないのかなと思うとですね、ちょっとこう寂しいなっていうふうに。
あれ、ルパンバスって走ってましたよね。
あ、もうないです。
あら、そうですか。
普通のカラーリング、
普通のカラーリング
に、釧路バスカラーになってしまいました。
ああ、そうですか。
でも屋根だけ黒いんですよ。
ああ
、なるほど。
すぐ分かるんですよ、ルパンバスだって。
あ、なるほど、分かりました。じゃあ今度見て、屋根が黒だったら、ああ塗られちゃったのねっていう。
458号って車なんで、まだまだ元気に走ってます。
あ、はい、そうですか、
はい、
いやルパンバス本当目立ってたんですけどね。
よかったんですよね、まあ、どうしても版権とかいろいろ契約の問題でできなくなっちゃったって言ったので、
はい
はい、
いや、なんかこうやってこう、ね、いつもなんか森さんとこうやって話しててもやっぱりバスって本当に身近な乗り物なんで、
そうですね、
面白いですよね、
ですんで、はい、まあ、10回車でどっか買い物行くであれば、そのうちの1回でもですね、
そうですね、
ちょっとバス乗ってみたい、はい、乗ってもらいたいなっていう、はい、前回毎回バスじゃなくてもいいんですけど、
う
ん、
あ、そうですね、
ちょっと1回バス乗ってもらえると、
はいはい、
バスの良さもあるかなと思いますし、うん、まあ、どうしてもですね、今昨今の事情でですね、まあ、乗務員さんがないとか、
はいはい、
そのバスが早く終わりすぎるとか、うん、まあ、いろいろあるんですけども、はい、まあ、これはちょっといろいろしょうがない部分はあるんですよ ね、
はい、
ですけども、こう自分の生活圏の中で、うん、
はい、
こう利用できる時間があればちょっと乗ってみてもらえればなと、
はい、ね、
はい、思います。はい、
1日乗車券ってあるじゃないですか、
はいはい、
今平日もあれ使えるんですよね。
投資で
もう
使います。900円だったかな、はい、もうそれもありますしね、
あれであれですか、一番乗るコースはこれだって森さんたち考えてるんですか。
いやー、昔はですね、本当にこう行ったことないとこ行こうって言って、あ、まあ、新野団地だったり、
あ、新野団地、はい、
東野の三栄団地だったりっていう、はい、そういうとこ行ったんですけど、はい、今新野団地バスなくなっちゃったり、はい、三栄団地もですね、はい、日中108番っていうイオン東野線っていうのができたおかげで、
はいはいはい、
もう朝と晩しかないんですよ。
あ、
日曜祭日だったらもう
ないんです、
ないんですよ。行って帰りどうしようみたいな感じになっちゃう、
は
い、
あ、それはきついですね。
そうするとこうちょっとですね、そういったちょっと遠方の方はなかなか行けないんで、まあ、1番をぐるぐる乗るか、
そうですね、
はいはい、それともまあ市内で、まあ、一番長いったら55番かな、
あ、
東広告から第二若草、
はい、
あれもかなりなんでこんな遠回りするんだってぐらいバス走るんですけど、
いや、くねくねしてます。
まっすぐ行けば早いのになんでこんなんなんだみたいなですね、 でもそれがまた55番すごい面白い、
大
面
白いと思いますね。
55番なかなか乗り応えあると思います、
はい、あそうですね、いいですね、
そういったですね、乗り方というかですね、はい、まあ、分からない方いらっしゃいましたら私の方に連絡いただければご指導したいと思いますので、
いや列車と同じでやっぱその時刻表を見ながら、はい、じゃあ今度ここ行こうかとか、行こうかっていうのは、頭の体操になりますからね。
そうですね、であとこうやっぱり例えば何時にここ行きたいって言ったら、その時刻表を見て、その時間に合わせてそのバスに乗るとかですね、そういうのっていうのもなかなか面白いんじゃないかな、うん、ここで乗り継ぐにはどうしたらいいかなとか
ですね、
そうするとちょっと一本歩くかとかですね、そういうのもできますんでね、はいはい、
その待ってる間にじゃあどっか近くの店とか入ろうかとかですね、まあ、いろんなことができるので、はい、ぜひそのバスを利用していただいて、またなんか、なんですかね、こう地域のね、なんかこう、はい、再発見みたいなのしてもらうといいですよね。
すごくこう、
はい、
バスは有効な手段だと思いますよね。はい、
これあれですね、なんか1週間に一遍乗ろうとか1ヶ月に一遍は必ず乗ろうとかって、なんかそういうなんか運動とか展開できたら面白いですね。
で、まあ、例えば、昔そのノーマイカーで
西
を乗って、はい、夜夜間バス出したりしましたよね、うん、はい、ですから、まあ、例えば毎週水曜日を、まあ、全市的にこう、うん、車に乗らない習慣にしようとかですね、月1回でもいいんですけど、第3水曜日を、
はい、
公共交通使いましょうみたいな、ちょっとこう啓発するっていうのも一つかなと思うんですね、はい、まあ、その日だけは皆さんバス使いましょうとか、
ですね、それで3週にわたって、バスのお話をしてまいりました。バスから釧路の街を考える会の森さんに来ていただきました。今日もどうも本当ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。鉄道徹子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーターは鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして3週にわたってご出演いただきましたバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんでした、はい、FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司でした、はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございまし た。
鉄を徹子の部屋、このコーナーは JR 北海道釧路支社株式会社小野寺組の提供でお送りしました。